ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えする全ての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さてプー先生、
はい、
10月この5週あるんですが、
はい、
ちょっとねタイトルがね、
はい、
少しアレンジしてます、
はい、
ドクタープーに聞く世界のお腹の中の赤ちゃんの声、
はい、
さあ何が違うでしょう。わかりやすいですけども、はいはい、もうあの皆さん知る今日世界のね、あのちょっとブランドのとっても素敵なお洋服もお召しですし、
ありがとうございます。
で今日この収録の前に少しね打ち合わせをしてたんですけど、はい、お菓子食べながら、
うん、
はい、先生ドラマとか見るのよなんて話を聞いてびっくりしました。
そうなんですよ。
なんかもうそういうの見ないし家にテレビないわぐらいかなと思ってました。
いえいえ、もう 日曜劇場は欠かせませんし
なんかすごいお茶の間とかイメージがつかないんですよ
いやいやいや、
びっくりしちゃう。
ネットフリックスもちゃんと見てますよ。
すごいで、はい、もうそのイメージもつかないし何よりもそんな時間がどこにあるんだろうって、やっぱり先生は2人いると思います。
いやいや、
はい、そんなところから始めていきたいと思いますが、はいはい、今回は海外で何をしているのですかというところでこれ聞きたかったんですよ、
はい、
私、
はいはい、
あのプー先生 SNS でいろいろとつながらせていただいてるんですけど、はい、ほぼお友達は外国の方、はい、で投稿も英語じゃない時もあるから、はい、なんかちょっとわからない文字とか、
はい、
で何をしているんだろう、日本中のもう全国からもう先生って皆さんもすがるようにというか頼っていらっしゃる方がいる中で、
はい、
いつどの隙間にこの海外に行っているんだろう、合成写真ではないですよねっていう、
はい、違いますよ、
はい、こちら何をされているんでしょうか。
はい、実はですね、はい、私あの結構そのやっていることがまあ特殊といいますか、まあ、出生前診断の中でもその脳を見るとか、特にその遺伝学とかその脳、まあ、脳外科的とか脳内科的とかいうようなところですね、はい、まあ、ニューロサイエンスと言われている、まあ、最近の分野、まあ、トピックになるような分野に関係しているので、まあ、いろんな学会から講演に呼ばれるんですよ。
はい、いろんな学会から講演ということはお話ですよね。
はい、そうですね。
それは先生がされているそのこう角度とかでこう見方ができるのよとか、いろんな脳が見れるのよっていうお話ですか。
そうですね。まあ、その脳が見れるだけじゃなくって、はい、そのどういう脳がどういう遺伝子と関係しているかとかですね。でその、まあ、メカニズムとかそういうことをお話ししたりとかしてますね。
でもアカデミックな講演なんですね。
そうですね。
私の生き方とか、はい、とはとかそういうのではなくですね。
そういうのは少ないです。はい、一般向けではなく
学術的な。
そうですね。学術的なその学術講演としてその学会で呼ばれることが多いですね。
ということは受講者さん、はい、お聞きになる方々もお医者様とか専門用語とか専門分野でも、
そうですね、はい、
お勤めだったりする方がいらっしゃる、ね、ということですね。
まあ、多くその専門の先生方とかが中心の、まあ、あの聴衆の方々です。
はい、そこでどれぐらいのお時間お話しされるんですか。
まあ、いろいろなんですけど20分とかの場合もあるし、40分45分1時間、まあ、いろんなパターンがあります。その講演の種類、なんかスペシャルレクチャーとかだと、まあ、結構長かったりもするし、
で今日ね、はい、先生、あの海外に行かれる、はい、1年間でどれぐらいの数行かれてるんですかってさらっとこう前のね、
はいはい、
あの放送収録の後に、うん、 お帰りになる前に余談じゃないですけど、はい、聞いたのをしっかり表にしてきてくださったんですけど、はい、先生もう全部英語で話をどうしようなんて読んだらジャカルタ、はい、これはローマ字読みができたみたいな感じでドキドキしてるんですけど、はいはい、表にすると19カ国に行かれている、はい、もしくはこれから行く予定がこの年間あるよと、はい、その中でリアルに飛行機に乗って、はい、行かれているのが13カ国、
はい、そうですね、
どこの国がありますか先生。
ですね、まあ、イスラエルとか、それから、まあ、アジア、インドネシアとかタイとか韓国とか台湾とかですね、中国もありますし、まあ、あのカタールって言って、まあ、あの中東ですね、
はい、
カタールとか、それからあとヨーロッパ、スペインとかイギリスとか、
もうちょっとペラペラこう資料をめくりながら見てますけれども、
はいはい、いろんな国に行っておりますね。
世界一周できそうなぐらいのものですよね、
はいはい、
でそれを隙間にはウェブで会議とか、はい、これもウェブ講演会などもあるわけですか。
そうですね、ウェブで学会に、はい、ウェブの学会というのがまたあるんですよ、
はい、
ウェブで学会、これがまあコロナの間に結構ウェブでの講演っていうのが流行ってしまって、はい、でウェブで未だにこのウェブでやっているような学会とか研究会というのもあって、まあ、そういうところからもお呼びがかかりまして、
これほとんど主に先生は英語でお話しされてらっしゃるんですか。
全部英語ですね。
これ英語を通じない国はないか、はい、ないか。
そうですね、まあ、学会とかだと英語がほとんど、まあ、公用語になるんですけど、うん、ただスペインとか、うん、それからあと中国ですねは同時通訳が入ったりすることもありますね。
英語で喋れない、でも日本語で喋ることはないよと。
日本語ではないです。私の英語を向こうの同時通訳者が同時通訳で話をすると、
まあ、英語で聞く人もいればその母国語で聞く方もいらっしゃるという形態ですね。 そうですね、
はいはい、
そしてこれ19カ国とやり取り講演会をするっていう時点で、
はい、
普通に計算しまして算数ですよ、
はい、
1ヶ月に1回から2回
そうです、ね、
海外でお仕事をされている、
はい、
それだけではなくですね、はい、これまたこれ17という数字があるんですけども、
はい、
もう日本列島ですね、熊本からもう南は熊本から何東京、金山も愛知、あともう徳島、まあ、あの様々なところで、はい、これも17都道府県で、
はい、
いろんな都道府県で17箇所で、はい、こちらも日本人の方向けに、
はい、
講演会、
はい、これは日本語でやってます、はい、
こちらも医療従事者の方に向けてということなんですよね。
そうです、多くはもう医療従事者ですね、一般で言われることは、まあ、非常に少ないですので、はい、ほとんどがその学会とか研究会、
これ私も日課の漢字も読めますよさすがに、
はい、
中国四国出生前医学研究会とかね、
はい、
もうそれも噛みそうなぐらい難しいですけれども、
はいはい、
それは17箇所、
はい、
これもちろん19箇所と別じゃないですか
海外と ね、はい、
ってことはですね普通に算数してですね、
はい、
36箇所、
はい、
1ヶ月に3箇所平均ですよ、
はい、
いろんなところで講演会をされている、
はい、
それってきっと、まあ、場数はあると思いますがちょっと、はい、少なからず準備必要でしょ先生。
もちろんです。
で海外行く時ももう時間かかるじゃないですか、はい、行き帰り、
そうですね、
飛行機乗るまででも1時間かかりますからね、
はいはい、
それに加えてというか、まあ、本業に全国から来る方々の出生前診断をされているっていう、はい、でドラマも見ている、
はい、ドラマも見ます。
どういうことですか、はい、先生寝てますか。
はい、まあ、寝ます。
いや海外とだから24時間稼働なのかなとか思ってしまったり、はい、夜は海外、日中は日本とかでもなく、
いや、まあそうではないですね、まあ、海外行く時はやっぱりこう2日とか3日とかやっぱりこう日本開けなければいけなかったりとか、まあ、遠くに行く時は往復入れて4日間とかですね、まあ、それでももう用事が終わるとすぐに帰ってきますので。
あとこれ素朴な質問なんですけどね、
はい、
その全国から今のその先生のところに出生前診断でいらっしゃる方がね、たくさんいらっしゃるので全国のこの協会とか研究会とかが先生ここで講演会してくださいというのはなんかこうつながりがあって分かる気はするんですよ、
はい、
いろんなクリニックさんともおつながりがあるでしょ、
はい、
この海外はどんな風につながって、
はい、
先生が別に売り込みに行くわけではないですよね、
はいはい、
ここにまで広がっていらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、はい、今やっぱりそのこの 業界って言いますか、これまあ出生前診断とかの業界とか、まあ、それからその胎児の超音波の業界ではですね、まあ、やっぱりその脳っていうのがすごく取り上げられていて、はい、でその脳といえばって出てくる人がやっぱ何人かいるんですね、まあ、そういう人たちがやっぱあちこち呼ばれるっていうのはやっぱりあるんですけれども、まあ、そのうちの一人になってるのかなという感じですね。
もう神がかっ ていらっしゃる。
いやいや、そんなことはないですよ。
でも皆さんも教えてくださいっていう感じなんでしょうね。
まあそうですね。で、まあその私結構その何ですか、あんまりこう構えず、もう本当に正直にそのまま喋りますので、普段喋ってるのと同じような感じで喋るので、なので私の講演っていうのは、まあ、ある意味こう面白いというか、普通のなんていうか授業を聞いてるのとはちょっと違って、
ただただ先生が前でお話をしているだけではない、はい、ということですね。
どうでしょうね、なんか私は自分で普通に講演してるつもりなんですけど、私のその話が面白いというので、まあ、やっぱりちょっと人気があるんでしょうかね。
もうご自身で言っても、はい、相当人気なんでしょうけど、いやでも本当に、でも、はい、お話も分かりやすいですし、
はい、
でなんなら先生のほら初めの初回のね、この番組のでお話しされたように、はい、法学部とかに行かれていて、はい、いろんな違う場所でもお勤めされたり、
はい、
お勉強もされてきたという、はい、そのなんていうのか、多岐にわたる知識と経験もあるのかなと、お母さんとしての立場ですとか、
まあ、そうですね、それもあると思いますね、
はい、
はい、
いろんな場数でご経験と、
そうですね、だから
でも何よりも出生前診断の場数と、は
い、そうですね、
はい、
だからまあ結構各国、どの国行っても結構ファンの人たちがいらっしゃっていただいて、
で、はい、またこう先生って感じじゃないですからね、お召し物もねギャップはね、
ギャップ、はい、
でクールに見えておしゃべりしたらとっても親近感がありますし、
あ、それはよく言われますね。
それって国境を越えても伝わるんだなってある意味思いますね、
は
い、今のお話、
あんまり感覚的には変わらないですね、日本の中と海外でも、はい、
いや、そこで、まあ、いろんな海外にも行かれている先生に来週は、
はい、
海外と日本の違いというところで、
はい、
まあ、学会のあり方もですし、
はい、
やり方とか、
はい、
進め方、
そしていろいろやっぱ違いがありますね、
出産とかね、
はい、
子育てについてとか、もうどこまでお話できるか分かりませんが、いろいろとお聞きしていきたいと思います。
はい、お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
今週もありがとうございました。
この番組では毎週抽選で1名の方にプレゼントをお送りしています。クリフム出生前診断クリニック院長プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語がご紹介されています。プー先生のサイン入りのご著書になります。ぜひご応募ください。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。